ヤマハの
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と街がつながり、街が元気になる。ヤマハな明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チームおよそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見リクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 622-2223。 メールはリクエスト@radiocaros.com request@radiocaros.com まで。番組名、ヤマハな明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、こんばんは。ということで、引っ越してまいりました。
そうですね、
はい、
今
日火曜日でございます。
はい、
はい。このヤマハな明日もいい天気っていう番組なんですけども、一番最初は、西暦2000年平成12年の4月からやってました。はい、やってました。だって4月からですね、平成12年4月からお昼の番組、月曜日のお昼12時から13時でずっと、平成18年まで、
はい、
やってまして、でその後、平成18年4月から、先月ですね、はい、今年11月まで、夜8時9時の木曜日の番組ということで、ずっとやってきまして、
はい、
いろんな街づくりの情報をですね、いろいろこう お伝えしていこうと、ヤマハなのと、でそれで冒頭にもありました、人と人がつながって、街のつながりになって、街が元気になっていくと、その、きっかけづくりということで進めてきたんですが、
はい、
ここへ、今週から、火曜日へ引っ越してまいりました。はい、皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めまして。
改めまして。改めまして。はい。12月1日ですから、新しい月になりましてね。
はい。
12月から、火曜日で、はい、皆様の、お耳にかかるということで、引っ越してきましたよということですね。はい。で、今日第1週目ですね、偶数の第1週目は私フィコがですね、ラジオ気になる話ということでお伝えをずっと今までしてまいりましたけども、まあ、今日もまたね、
はい、
後で昨日お話しようということなんですが、今日お相手いただくのは山ハニーズさん、
伊藤と、
はい、
西岡です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、山花、今日もいい天気と、先ほどもちょっと言ったんですけど、住んでいる町のことを知り、ね、関わりを持って楽しく、そのために情報をお伝えしましょうということで、山花のお話等々をしてきたんですけども、
はい、
じゃあ、このラジオ気になる話は山花の何の話をしてるんだろうって、今まで反省も含めまして、なかなかね、なんだろう、山のネタが少ないぞみたいな、ネタがあったんですけど、まあ、ちょっと思いが一つありましてね、
はいはい、
私たちの街の中とか、
はいはい、
それから暮らしの中に木のものってたくさんありますよね。
木製のもの、
そうそうそうそう、うん、でそれとか、まあ、公園だったり、まあ、お隣のお庭だったり、まあ、木が生えてますよね。
そうですね。で
私たちがずっと大昔から暮らしの中で木と一緒にね、こう暮らしてきたわけですよ。
はいはい、
でそれ一つはね、ある時は燃料にしたり、切ってね、
うんうんうん、
寒いですから北海道ね、暖をと、大昔ですよ、
薪ですね、
うんうん、薪にしてね、うん、まあ、いろりのもっと前の形かな、こう
積んでってことですか。
そう、積んで
薪を積んで、
うんうん、切ってね、乾かしてさ、
うんうん、
燃料にしたり、ある時は道具にしたりね、木工にしたり、サジにしたり、うん、その他いろんな道具作ったり、
うん、
で道具とか燃料だけじゃなくて、その木っていうのは、ね、私たちの環境にも影響を与えてるし、
うん、
それから
そうですね、
うん、さらに言うと、なんかこう心の拠り所っていうんですか、こう木が生えてね、それで季節感を味わったりさ、
う
ん、
そう
うん、今もうすっかりね、町は落ち葉が落ち、ね、落ちちゃって、うん、あの木はもう今裸の状態になってますけど、
そう
ですね、で、まあ、そういう生活の中に、まあ、常にね、あのそばに、特に日本の暮らしの中では、木がたくさんあったということで、まあまあ、町の中の一つのその、木っていうものをね、もう一度見直していただいて、暮らしの中に、まあ、そのいろんなこう木を取り込んだり、あるいはその先の心の拠り所っていうことを言ったんですけど、
うん、
まあ、親しんでもらったりっていうそのきっかけ作りで町の暮らしのを楽しみのね、一つにしていただこうという気持ちで、このラジオ気になる話っていうのをやってるんですけど、いや、ね、大変なもんです、大変なもんです、自分で言っちゃいけない、うん、はい、はい、すいません、はい、でね、山花にはですね、芋岩山とか、
はい、
それからまあ旭山とかね、山裾に近い木がたくさん生えてる場所もあるし、うんうん、まあ、行慶通りの公園にね、太いイチョウの木があったり、
はい、
中島公園にもね、たくさん木があると、うん、そういうところもあるんで、まあ、普段ね、こう歩いてこう通り過ぎがちだけども、
うん、
まあ、いろんな木にこう親しんでもらうきっかけになればいいなということなんですが、はい、なんですが、まあ、今回で、この山花明日もいい天気っていうのはこのスタイルになってね、平成18年から、木曜日ずっと先月までやっていたというお話をしましたけども、
はい、
8時から9時夜をやるようになってから、4年目なんですね、これね、4年目で。
もうそんなに経つんですね。
そんなに経つんです。4年目なんです。
あら、
はい。通算9年目、10年目か。通算で言うとね、うん、お昼の時代。
あ、大丈夫ですよ。
はい、時代から言うと、10年目になるのかな。この夜になって、4年目と。で、山花明日もいい天気。気になる話自体は、まあ、今年は5回目ということになりますけども、夜になってから24回もやってると、4年目でね、ということなんですね。
一回出たきりのミスターカイが、
ほう、来た来た、これその名前がここで来たぞ
一番初め、今年の頭ですかね、
はい、はい、おりましたね、はい、
ミスターカイがいたんですけれど、
はい、どこへ行ってしまったんでしょうか。
今日もお休みですね、
はい、はい、ということで、その話題は触れない、もう触れちゃいましたけど、はい、
すいません、
はい、触れちゃいましたけど、
じゃなかったことに、は
い、なかったことに、はい、でその後ちょっとリリーフでコラソンさんっていう、ね、
そうですね、
リリーフ2回かな、2、3回、来てもらってたんですけども、今日は、私一人ぼっちじゃないよと、犯人さん
いるからね、犯人もいます、はい、
大丈夫です、
忘れないでください、
はいはい、大丈夫です。でということで早速ラジオ気になる話、今日は結構引っ越しのお知らせがあったので、ここまで、
引
っ張らさせていただいて、はい、ラジオ気になる話ということなんですけど、じゃあ今日は何の木かなということで、実はですね、このラジオ気になる話っていう、まあ、この、山花明日もいい天気もそうなんですけど、
はい、
山花地域新聞、山花新聞っていうのが元になってですね、
そこが元になって、
元なんです、はい、
気になる話ができた、
はい、でこの、山花明日もいい天気っていう番組はさっき2000年平成12年の4月からということだったんですけど、
はい、
山花新聞は1999年ですね、その2000年の前の年の11月にプレ創刊号というのが出まして、
はい
はい、この時3000部ぐらいでしたか、
3000かな、ね、5000もなかったかな、はい、3000ぐらいかな、
はい、ただいまの声はスイッチャーの正春くんです、はい、
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、で今はなんと1万6000部
なんと増えたこと、
なんと増えたこと、山花新聞っていう地域新聞があるんですよ、
はい、
あんまりたくさん出てないんで、
本当に地域だけの新聞っていう感じ
で、ね、1年に2回ぐらい出る、
あ、そうなの、
すごいでしょ、
1年に2回、
うん、で、まあ、まあ2回は置いといて、置いといて、はい、でその山花新聞の中に気になる話っていうのを書いてで、まあ、そこがね、ここもちょっと母体になってるぞということで、はい、で、そこをこう過去のやつをですね、今回、まあ、番組の曜日も移るということで、こういろいろこう紐解いてみるとですね、
はい、
なんとまだポプラのお話をラジオでしていない、
そうなんですか。
そうだったんです、はい、
こんなに身近な
木なのに。こんなに身近で、まあ、北海道の原風景っていうかね、
うんうん、
あの北海道といえばこうポプラ並木のこう、ね、そこに羊がなんかいてさ、
あ
なんか 夕焼けみたいな、
いいですね、
うん、そういうのがこう北海道の風景の一つのイメージでね、うん、こうずっとこう、はい、あるんだけど、そうポプラの話してなかったなと。
あでは今日は
ちょっとポプラの話をね、はい、しようかなと、はい、
で、
はい、ポプラの話で、ポプラってね、僕たちポプラって言ってますけど、
はい、
あのちゃんと日本のお名前がありまして。
そうなんですか、うん、
今日本っていうか日本語のお名前、
まあポプラは日本 そのアイヌからの名前ってわけではないんですか、うん、
あの学名からの名前なんですけど、まあ標準和名っていうね、日本の名前があって、西洋箱柳っていう、
西洋箱
柳よくわかんないなって、らしくないでしょ
箱柳、
箱柳、西洋箱柳っていう、まあ、そういう名前があるんですけど、
はい、
柳ってついてる通り、うん、柳の仲間なんです。柳科の木です。で、まあ、その他にそのイタリアポプラとかイタリア黒ポプラなんていう呼び方もあるんですけども、今イタリアつけて呼ぶ人はあまりいなくて、
今初めて聞きました、うん、イタリア、イタリア、
ね、ポプラってね、
はい、
あのいうことが多いんですけど、もともとのその学名のね元に、そのポプラの元になったポプラスっていう学名の意味に震えるっていう意味があって、
はい、
で、
はい、
その、まあ、ポプラは風とお友達だよと、
うん、
ちょっと風が吹いても、うん、葉っぱがこうサラサラとこう風に、まあ、震えるっていうか揺れるっていうところからついた名前らしいのね。
そうなんですね、うんうん、
揺れると。で、まあね、僕たちもすぐお隣にいつもポプラの木があるわけじゃないけども、
はい、
うん、なんとなくあのポプラってこう風にそよいでるって、葉っぱがね、そういうこう、そう言われるとそういう感じするでしょ。
そうですね、うん、一緒に花粉も舞っちゃうくらい。
あ、花粉っていうか、あの綿毛ね、
なんか綿毛ですかね、
うん、で、ポプラっていうのは夏、うん、とオスの木とメスの木があって、うん、別の株なんですよ。で、別の株で花が咲いて種ができると、あの綿が飛ぶのね。で、あの綿が飛ぶのが大体、札幌だと5月の末か6月の頭ぐらいかな、うん、あの道路にねポワポワポワって
ありますね、
白くまた雪降ってきたのかみたいな感じで、
季節外れのと思ったらポプラだった
で、あのポプラ飛ぶんですけど、まあ風で綿毛も飛ぶしっていう感じなんですけど、うん、身近な、僕らの身近だと、まあ、北大の中のポプラっていうのはね有名だけども、幌平橋の、橋爪って橋の手前のところにも立派なポプラの木があるんですよ。中島公園にもあるし、
はい、うん、
で、あまり気がつかないけども結構大きな木で、あの風にそよいだり、時期になるとちゃんと綿毛をこう飛ばしたりしてるんですね近くにあって、もともとね、あの北海道に大昔からある木じゃないから、どっから来たのみたいな。
どっから来たんですか。
どっから来たんでしょうね。
誰かが移植して
持ってきたんだよね、
うんうん、
で持ってきて、酪農をその入れた時に、北海道に酪農、
はい、
入れた時に、その牧場と牧場の間の境目を見えるようにする、まあ、教会の目印にするとか、
はい、
うん、が、まあ、皆さんご存知、防風林にするとか、
はあ、
うん、でこう植えてったらね、でだんだん大きくなって、
なるほど、うん、
で、じゃあ、あのポプラってさ、大きくなったけど、あれどうすんだろう、使うのかなって思わない？
使うっていう、
あんまりこう切ってね、薪にしてるとかさ、そういう感じじゃないじゃん。
そう、あんまりそういうイメージないですね、
うんうん、であの日本の人あんまり使わない、あの昔あれでマッチの軸とかね、今マッチも使わないけどね、
使わないですね
マッチの軸作ったりしてたみたいなんだけど、
はい、
あのヨーロッパではね、うん、スペインなんかではあれで椅子を作ったり、
は、
うん、だ、楽器を作るっていうのもあって、あの平成16年ですね、あの台風が来て、2004年大きな、で中島公園の木とか植物園の木とかいっぱい倒れて、うん、でその北大の ポプラ並木の木も倒れてね、でその倒れた木で何か使おうっていうのがあって、チェンバロを作ったなというね、でそのポプラの木でチェンバロを作って、でその演奏会かなんかやったんですね、あれクラック会館でね、確かね。あのそういうまあ楽器の胴にしたりっていうのはあるみたいなのね。スペインなんかでは椅子も作ってますよということで、
結構有効活用されてるんですね、ポプラ。
そうね、あの硬い木、決して硬い木ではないけども、軽やかさがあるっていうのかな。あの皮はこうゴツゴツして、さっきあのイタリア黒ポプラっていう、その黒は、皮がこう木の皮が黒く見えるっていう、外がゴツゴツしててね、そういうところみたいなんだけども、
それで黒なんですね、
まあ、軽くてこう使いやすい木かな、まあ、あの木の質のところは、ちょっと1曲聴いてから、ということにしましょうか。じゃ あの今日の最初の曲ですけども、ください。はい、ということはポプラの続きなんですけど、いきなり
ポプラ、
はい、続きなんですけど、はい、材料っていうかね、ポプラの木の材をですね、
はい、
あれ何年前かな、
熱田村、
はい、シップっていう場所があってですね、そこの、まあ、農家の方がその防風林で植えていたポプラの古い木が下の方が腐っちゃって、もう切らなきゃいけないと、ということで、その切るのお手伝いに行ったことがあるんです。チェーンソーを担いで、ブーンって、チェーンソーブーンってで担いで、まあ、切って、太かったですね、60センチぐらいあったのかな、
大きいですね、
人抱えあるぐらいあって、それを切って、で、まあ、玉切りって言って、こうある長さにね、こう切ってって、でそれをチェーンソーで自分でこう割ったこと、割った板にしてったことがあるんです、チェーンソーで自分で。
あ、ポプラの木、
ポプラの木をね、はい、で、うん、軽い木なんだ、もう乾かすと軽い木なんですけど、
はい、
まあ、生ですから、生きてた木なので水分を含んでて、はい、もうがっしりとした重さがあってね、で、チェーンソーで割って乾燥させて、あるものにちょっとこう使ったりしたんですけども、あの木っていうのは外側の皮に近いところの白っぽい部分と、それから芯に近いちょっとこう色のついた部分が必ずあるんです。
はい、
偏材と芯材っていうふうに言ってるんですけども、で芯材、芯の方のところは、はい、ポプラの木はちょっとこう緑がかった、灰色の褐色っていうのかな、木の色の、そういうこうちょっと独特の色をしてて、で皮目に近いところは白っぽい色なんですよ。で、で、まあ乾くとね、ちょっと軽い木なんだけども、枝の下なんかにこう綺麗な模様が出る部分があるんですね。木って言われるね、綺麗な、模様が出る部分があったり、それからコブがね、できるのね、ポプラって、根っこに近いところにボコボコボコっとした、いろんなこう小さな枝がいっぱい出た後
が、その
大きなコブになってくことが多いんですよ。
見たことないです、注意して見てないかな、
注意して見てください。
はい、ちょっと見てみます。
根に近いところにこうボコボコしたものがついているポプラの木っていうのがね、ありますから、
はい、
でコブのところだけをね取って器にしたりっていうのもあるんです。
はー、そんな使い方があるんですね、
生活道具を作るっていうね、でコブが使えたり、その枝の下やなんかにちょっと綺麗な模様の出る部分があったりってい いうところがあるんだけども、商業的には流通してないのね、林業の人が切って材木屋さんに並ぶかっていうとそうじゃない、
個人的に使うっていうことですか、
だからどっかで、しょうがなくて切ったのがこう出てくるぐらいかな。まあ、だからこそね、普段あんまりこうね、おなじみじゃない、立ってる姿ぐらいしか、
そうですね、
材料として見ることは少ないと思うんだけどもね、まあ、そういうふうにさっきも言いましたけど、マッチの軸だとかその楽器だとかに使おうと思えば、まあ、使える木ではあるのね。でただ で僕らの心の中にあるそのポプラの木って言ったらさ、なんかこう草原にこうそびえ立っててね、スーッとね、木の形が縦長になりますから、スーッとこうそびえ立ってて、で、木の一番てっぺんのあたりがこう風にそよいでるみたいな感じが多いでしょ。
そうですね、
ね、まあね、後から北海道に持ち込まれた木だけど、北海道のこう姿 を代表するようなやっぱり木なので、まあ、ちょっと気をつけてまた見ていただいて、いろんなところに美瑛町にあるケントメリーの木みたいなのも、あれもポプラの木ですから、
美瑛町まで行かないですよ、
このホロヒラ橋とかにありますから。
そうですね、ホロヒラ橋
中島公園にもありますので、
はい、
まあ、いろいろ見ていただくということで、ポプラの木にも親しんでいただきたいなというのが、まあ、今日の気になる話ということでございました、
はいはいはい、
ということで、本日の2曲目、はい、今日は風のバージョンで22歳の別れを、聞いていただこうと思います、はい、プカプカという曲、西岡恭三の曲ですね、はい。それではお知らせをお願いします。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山店聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西八丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 営業時間は18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。
中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会は、ボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。山花、明日もいい天気。ラジオ中パ。ホームページ中島パフェは、中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に。ゴミは必ず持ち帰りましょう。
続いて山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。12月と1月は山花小学校の3年生笠井直ちゃんと津田ひとみちゃんの2人がお知らせしてくれます。
山花柏児童館12月と1月のお知らせをお願いします。今日は山花小3年生の津田ひとみさんと笠井直さんです。
12月19日土曜日1時30分から3時までカラフルクリスマスコンサートがあります。山花小スクールバンドが演奏します。
コンサートの後はビンゴ大会もあります。ビンゴ大会のチケットは12月4日から配ります。先着100人です。1月7日木曜日カラフルスペシャル雪遊び in 中島公園に行きます。午後1時までに来てください。午後1時から午後3時30分までやります。入れるお子さんは小学1年から小学3年までです。先着20名までです。参加自由です。参加する人は雪遊びができる服装で来てください。その他にもチューブ滑りなどをやりますので、ぜひ来てください。
1月30日土曜日午前9時半から午後3時半までカラフルスペシャル雪遊びをやります。イン滝野に行きます。やる遊びはチューブ滑りや雪遊びをやります。
申し込み、1月12日火曜日 3時からです。小学3年生からできます。先着30名までバスで行きます。代金は1300円。申し込みの時持ってきてね。1月20日水曜日におにぎり隊をやります。時間は12時から1時までです。申し込みは1月12日から15日までです。1人200円を申し込みの時に持ってきてね。
お話バザールは1時から3時30分までやります。
せーので、
ぜひ来てください。
ありがとうございました。
ぜひ来てくださいということで、はい、
皆さんは藻岩山の再整備計画について知っていますか。札幌市の担当者と市民の皆さんとの対話集会のご案内です。ロープウェイ、展望台などの藻岩山大規模改修工事について話し合います。日時は明日12月2日水曜日午後6時から。会場は札幌市中央区南11条西10丁目あけぼのまちづくりセンター2階大会議室です。私たちの藻岩山について皆さんの意見を出し合いませんか。多くの市民の皆様の参加をお待ちいたします。直接会場までおいでください。最後に山天交通安全一口メモです。冬道による死亡事故が多発しています。スピードダウンと十分な車間距離をお願いします。思いやり運転で子供と高齢者、そして自分を交通事故から守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町線情報でした。
はい、ということで、告知等々ですね、お知らせが結構ありますね。
そうですね、
はい、ありますね。じゃあここでドバッと行きますか。ドバッと
してしまっていいんですか。
じゃあハニーズ伊藤さん、はい、かな、はい。
私たちの通っている総合学園ヒューマンアカデミー札幌校のパフォーミングアーツカレッジ第4期生の卒業公演が12月23日水曜日祝日に行われます。平田織座さんが書く転校生を講演します。この転校生は日本を代表する劇作家平田織座氏が現役の女子高生と一緒に作った作品となっております。ある女子校のクラスに突然転校生がやってきます。理由はわかりません。彼女も朝起きたら突然この学校に来ることになっていたと話します。そんな事件も気にせずに女子高生たちの一日はいつものように過ぎていきますというちょっと不思議な、でもなんとなく温かな、そんな お芝居です。前売り券は1000円、当日券は1500円。芝居好きな人も今まで見たことない人もぜひ見に来てください。会場は JR 琴荷駅直結の生活文化施設コンカリーニョで行います。お問い合わせは011-221-0633、 011-221-0633、 総合学園ヒューマンアカデミー学務翔田または会までお願いします。
翔田翔田って、はい、言いません、はい、言いません、
寒い、
はい、すいません、
言いましたね。
もう冬なのにもう寒くしないでみたいな。
そうですね、はい、マフラーがいりますね、
はい。これはあれですか、ハニーズ伊藤さんも出る。
そうです、私が出ます、
はい。
私がこの、あの題名になっている、
これ言っちゃいけないのね、見てくださいなのね。
あ、
ぜひ、あ、現場で、
ぜひ現場で、あの、空気感を楽しんでいただきたいと思います。
はい、
これでいいですか。
いいです言っちゃうとあれなんでね、見てくださいと、
見てください、
ぜひお願いしますということですね。
はい、
はい、さっきの子どもたちのお話にもあります。ちょっといろいろもう12月ね、今日1日入りましたので、うん、いろんなあのクリスマスの、イベントがいろいろあるのかな、のかな、のかなって、あの先週の金曜日からですね、ミュンヘンクリスマス市と、
あ、そうですね、
いうのが、
ね、
始まってまして、はい、11月27日先週金曜日から、
はい、
金曜日から、 あれいつまで、あ、12月24日までです。
そうですね、24日まで、クリスマスイブまで、
はい、イブまでやってますね。あれはあの札幌市とあのミュンヘン市のね、
ドイツの、
ドイツの、はい、バイエルン州、ミュンヘン市との姉妹都市なんです、はい、で姉妹都市30周年を2002年が30周年 で、はい、でその30周年を記念して、まあ、やろうと言って始まって、今年だから8回目ですか。
そうですね、う
ん、ですね、だんだんねあの年々、思考も期間もちょっとね変わったりして、
うん、私まだあれ1回も行ったことなくて、今年こそは行きたいと思っているんです。ぜひ行きたいと思います。
楽しいっていうか、あのあそこの大通りのね2丁目西2丁目の、うん、でやってるんですけども、いろんなそれこ そのドイツからいらした、いろんなこうもの、うん、クリスマスの飾りとかね、うんうん、オーナメントだとか、お人形だとかそういうものを売るところもあるし、それからドイツのいろんなまあ食べ物、あのソーセージだとかパンとかを食べるところもあるし、それからあのグリューバインって、はい、
グリューバイン、
まあ、あのホットワインっていう、
ワインですね、
はい、温めた赤ワインに、まあ、いろんなあのスパイスだとか、蜂蜜だとかが入ったそういう飲み物があるんです。温かいのがで、そういうのがいただけたりですね、外寒いですから、あのそういうのを飲んで温まりながらって、でイルミネーションも綺麗でした。あのホワイトイルミネーションも、
ね、同じ
11月27日金曜日から始まってまして、これを年明けて2月11日木曜まで、やると、
はいはい、雪祭りにもかぶりますね。
かぶります、はい、札幌雪まつりは2月5日からですね、はい、年明けてね、
はい、
2月金曜日からということなんですけども、
ぜひ行きたいと思います。
行ってください、
はい、
イルミネーションかぶりますので、ね、1972年に札幌でオリンピックやりまして、はい、冬のオリンピックね、はいはい、もうずいぶん昔の話
です、ね、はい、
でその時の夏の大会がミュンヘンだったんです。ドイツのミュンヘンが夏の大会、冬が札幌、まあ、そんなこんなで大雑把だけど、
札幌でそのミュンヘン市をやるようになったんです、ね、うん、
あの姉妹都市提携をしたんですね、ミュンヘン
と、ね、それで、
うん、でそれでまあ30年経って、まあ、そういうのやりますかと。
は
で、あのとても綺麗、キラキラして、あのとても綺麗ですから、
はい、
あのぜひ、まだだいぶはまだ24日までです
か、まだ1ヶ月ありますよね、
うん、で、はい、あと普段ね、あの札幌で見れないようなそのものたち、クリスマスの、うんうん、飾り付けだったり食べ物だったりそういうものがありますから、
はい、うん、外国の、
うん、ドイツばかりじゃなくてのロシアの物産もね、来てたり、
楽しみ、
うん、日本の国内でもあのちょっとガラス綺麗なこうキラキラとしたガラス細工だったりそういうものもあるんで、まあ、雰囲気楽しんだりそういうのね、うん、まあ、見ながらでも、
そうですね、う
ん、寒いからこう暖かい格好して出かけてもらうとい いかなと、はい、その他とうとうですね、まあ、あのそれとに合わせた企画っていうのかな、あの札幌市であのサポートホット基金っていうまちづくりの基金をやってまして、
はい、
で、まあ、そのパネル展が12月25日から、火曜日から20日日曜まで、オーロラスクエアっていうあのオーロラダウンの地下のところであります、はい、というのがちょっと入ってきました、キャッピーっていう、まあ、コミュニケーションキャラクターがいるんです。
あの、
それの巨大って言っちゃいけない、着ぐるみ、可愛い着ぐるみが来る予定です。
キャッピー
ですね、キャッピーが、はい、キャッピーぜひ見たいという方は
オーロラスクエ
ア、はい、オーロラスクエアに昼間、夕方、なんちゃら、6時ぐらいまでいるのかな、
はい、昼からいるんですか、
昼、いや10時ぐらいから、いるはずです、はい、
ちょっと見てみたいです、
はいはいはい、覗いてみてください。ピンクのやつがいますか、
ピンクのですね、はい、大きな目印になりそうですね、
はい、それとあの年明け、これもあの雪まつりの期間ちょっと被りますけども、中央区ウィンタースポーツフェスタ in 大倉山というのが毎年やってるやつですけど、
あ、去年も、
はい、去年も
ありましたね、
はい、でこれが2月8日日曜日と10時から15時半ということで、大倉山であります。あの詳しくは札幌市中央区役所のページにちょっと、入ってますっていう感じなんですが、
あ、ここでは紹介はしないんですね、
詳しくはあの2月の放送私まだありますから、
あ、そうでした、
直前
に2月は頭にありますね、
やるぞみたいな感じで、はい、
わかりました、楽しみにしてます、
はいはい、そんな
そんなこんなで、
そんなこんなで、 ね、12月大変なんですから、もってなんか、いや、ごめんなさい、ちょっ
と、え、なんかあるんですか、ね、12月、
で、ということで今日30分30分いっちゃいましょうか、今日食べ物の話してないんで、みんなお腹すかなくていいだろうなと思うだろう、ところが、はい、ここで美味しい歌を聞いていただきましょう。遠藤憲一のカレーライスという歌、お願いします。はい、ではお知らせをお願いします。
アートな村アトリエ村は、札幌山花から発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーは札幌市中央区南13条西11丁目 2-12、 電話は011-590-0050 590-0050。 ギャラリーの開館時間は10時から19時まで、カフェの営業時間は11時から20時までです。火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館です。インターネットはアトリエ村で検索してください。しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も受けたまわっております。平成18年の7月に開店してから、皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に受けたまわっております。詳しくは 011-532-0902 532-0902 までお問い合わせください。
はい、まん丸のシフォンケーキをね、今ちょっとこう思い浮かべたんですけども、
はい、
まん丸といえば、まん丸といえば
あのね、
明日満月なんですよ。
あ、通りで昨日丸が近かった
でしょ。で明日満月で、明日の満月が今年最後の、ね、満月ということになるんですね。でちょうど、
明日は晴れたらいいですね。
いいですね。でちょうど今の満、明日の満月は3時半ぐらいに、夕方っていうかね、
夕方、
午後
3時
3時半ぐらいに月の出なんです、
はい。
で沈むのがぐるっと開けて次の朝の6時半ぐらいなので、
はい、
きっとちょうどいい夜の時間帯は、ちょうど空に晴れてれば見える、うん、ちょうどいい時間帯の満月なんですね、明日ね。
うん、
またのお楽しみにと。
そうですね。で月見団子、ね、
月見団子か
時期が
でほら、お月様ってなんか黄色いっていう感じじゃない？
はい。
黄色っぽいもの。
はい。
で、なんとこの時期黄色い、まあ、先柱、黄色いもの、
はい、
黄色いものを食べるのは何って、
ああ、連想ゲームですね。
12月に入ったので、
はい、
もう、まあちょっと先の話だけども、12月には冬至があるんですね。
お、かぼちゃ。
かぼちゃ、黄色いでしょ？
はい。
ほら。
はい、
で、他の、今、北海道以外の地域では柚子を持ってきて、柚子のお風呂に入るとか、
あ
で、その他の地域は北欧のあたりだとお祭りやってるのね。
この時期に
冬至のお祭りっていうのをやるんですよ。でそれは、冬至が夜が長いじゃない、一番、
はい、
っていうのは太陽が一番弱った後で、うん、一番弱りきったところを抜けたっていう意味なの。
ほう。
でこれからまた太陽が元気になるよ、一番、弱いところを抜けて復活してくるよっていう意味でお祭りをするんですよ。で、まあ、あと大昔からやってて、であとあとそれにちょっと宗教的なものがくっついてクリスマスっていうのにっていう一応説なんだけどね。
そうなんですね。
もともとその冬至のお祭りっていうのは太陽の復活をみんなで祝うっていう、はい、で太陽の光、一番暗い夜も長いし暗い季節だから、その黄色いものとか明るいものを持ってきてお祭りする、 ヌール祭とか、あと、まあ、聖ルシア祭、ルチア祭とかルシア祭っていうお祭りで、ルシア祭なんかはあのルシア姫っていう女性をね、
はい、
こう仕立てて仕立てて、はい、こうろうそくつけてさ頭に、
ね、なんかお化けみたいな、
う
ん、
あの八つ墓もそうじゃない、そうじゃない、そのろうそくの光に、はい、その太陽の明かりをこう、まあ、かぶせてっていうか、
はい、
で、明かりを温かみをね、暗い夜に温かみを求めてってお祭りを、ね、するんです、してるんですね。まあ、うーん、ね、冬至ってさ、なんか今日本でもさ、クリスマスの方がなんか一大イベントに、
そうですね、う
ん、なってしまって、こう冬至忘れがちなんだけども、
あ、ちなみに冬至っていつでしたっけ、
うん、12月22日です、今年は22です、
全然忘れてました、
はいはい、でこの日、12月22日火曜日なんですね、きっとね、あのまた、ね、放送がある日なんですけども、この日のお日様が昇る時間が7時3分札幌
朝の、
朝の7時3分に日の出になって、はい、で日が沈むのが16時03分っていうこと、16時3分、4時3分に日が沈みますということなんですが、
はい、
あの山があるんで西側に、
はい、
だ時間的にはもうちょっと早く沈む感じかな、うん、あの山にこう沈んでいきますから、うん、でただね、まあ、黄色いものを日本でほらかぼちゃを食べたり、小豆と一緒に煮たのを食べたり、
はい、
それからゆず湯に入るっていうのはその風邪をひかないようにっていうことみたいなのね、うん、その日に、冬至の日にそういう、まあ、行事をすると風邪をひきにくいよということらしいので、
うん、黄色だからといってバナナを食べるわけではないんです
よ。 いや、いいんじゃないでしょうか。
あ、いいですかね。
レモンでも大丈夫なんです。
大丈夫なんです。特に、ね、これじゃなきゃいけないっていうこともないと思うんで、それは今度ね、そういうふうにこう、うん、こちら側のする側の意識ですから、何でもいいから、まあ、嫌いなものたくあんでもいいね。たくあん
ご飯のお供に
大好きです、
うん、卵焼きでもいいかみたいな。
卵焼き、
うん、卵黄身っていいじゃない、こうなんか明るいね、黄色い、
あ、
温かいね、
はい、
まん丸だし、
まん丸だし、
うん、そういうのがあってもいいかなと思うんですけどね、うん、
ぜひ22日の日に、うん、冬至の日に、
冬至の黄色いものを、ね、別にね、食べなくてもさ、なんかこう黄色いものを身につけるとか、
うんうんうん、
身近に置くとか、そういうのもいいと思うのね。気持ちの中で、あの温かいお日様 を、うん、をちょっとこう思うという、
はい、
まあ、こういうのも暮らしのね、楽しみの一つですから、
うん、
まあ、こういうのもいいかななんて思っちゃったりしてるんですけどね、
は
あ、
そうですね、
はあ、で、今日から火曜日の放送ということになりましたけども、
はい
は
い、
次週は、12月8日の火曜日と、
はい、
12月8日火曜日、ラジオ半ば石川さんよろしくということになります。で、次のこの気になる話は、年明けて2010年平成22年2月2日の火曜日ということになりますので、まあ、雪祭り前っていう感じかな、直前っていう感じでしょうか、うん、
はい、
寒い時期ですけどもね、あの皆さん風邪なんかひかないようにして、
そうですね、手洗いうがいなどもしっかりとして、
インフルエンザ流行ってますからね、
はい、じゃ終わりのやつを
い
っちゃいますか、はい、
はい、
人と人とがつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2009ひらがなで山天一つ開けてアルファベットで FM 一つ開けて数字で2009で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、それでは今夜も更けてまいりました。
また、
はい、
来週ということで、
はい、皆様おやすみなさい。